京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村和樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるのでご紹介をさせていただいております。
さあ野村さん、今週もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さて今週のタイトルはカフェが育む時間と空間ですよね。
そうですね、高瀬川沿いにあります一軒のカフェを取り上げたお話をさせていただきたいというふうに思います。はい、ちょうどですね、下京区の、高瀬川沿いといいましても、あの木屋町とかじゃなくて、はい、正面通りのあたりになるので、
正面通りね、
うん、5条と7条の間ぐらいに高瀬川が流れてるんですけどね、こちらの高瀬川沿いにカフェを1軒オープンさせていただきましたというお話なんですね、うん、私たちの設計で。カフェの名前はマーマーカフェという名前で、
マーマーコーヒー京都、ね、マーマー、
はい、そうなんです。MUR、MUR とこうアルファベットで書くんですけれども、うん、あの英語なんですね。
あ、まあ、日本語のまあまあまあまあではなくて、
英語なんです。そうなんです。あの聞き慣れないですけれども、こう木の葉がこう風でざわざわっとこうざわつくようなものとかですね、はい、あと小川のせせらぎのちょろちょろっとしたような音、こういったあの音を表す英語なんですね。だから日本人の感覚からすると木の葉のざわめきと川のせせらぎは違う音なんですけれども、
ね、違いますね。
まあそういった
英語では一括
り
り
でまあまあというふうにですね、表現するそうで、まあそういった居心地のいいカフェを作らせていただいたんですね。オープンはですね、もう1年以上も前のことになるんですけれども、先日私改めて行ってまいりまして、その良さをちょっとまたご紹介します。
新緑が美しい頃だから気持ちいいんじゃないですか。
カフェコーヒーはですね、僕も好きでよく飲みに行くんですけれども、はい、あの主にこう何でしょう、物事を考えたりちょっと仕事をしたりするために僕は行くことが多いんですね。
じゃあちょっと静かなところでゆっくり飲めるところがいいですね。
だからあの街中にいろんなあの混んでるコーヒー屋さんありますけれども、そうじゃなくてこうゆっくりと行けるところが僕は好きでね、よく行くんですけれども、このマーマーコーヒーをゆっくりと過ごせる場所なんですね。で、案外ですね、その高瀬川沿いに川を眺めながらゆっくりとコーヒーの飲める喫茶店ってパッと思いつかないですよね。
そうですよね、ないですよね。
例えば木屋町界隈にもですね、高瀬川あって飲食店ありますけれども、はい、その太い道路の向こう側だったりとかね、いうことになりますので、この辺りの高瀬川の正面あたりというのは道路の道幅が狭くて、
はい、
まさに目の前が高瀬川、緑川のせせらぎというようなことになってるんですよね。
自然豊かなところにあって、私もね、あの一度行かせていただいたことがあるんですが、とても都会にあるのにここの一帯だけ静かなんですよね。
で店の中から見ると風景が切り取られたような感じにもなってね、はい、落ち着きますよね。
お店の中の窓の取り方がすごいですね。
そうなんですね。
それやっぱ川をゆっくり見ていただくように
ちょっと心がけて設計してみましたという話が一つと、あと机とか椅子はこれタモの木というですね、うん、あの天然の無垢材の木を使ってますので居心地いいですよね。座り心地もいいですし、うんうん、あとは例えばレンガとかね、コンクリートとかいうのもこれも一種の自然素材ですから、はい、これをうまくこう作りまして、全体としてホッとする空間を作っているというところですよね。
外観が本当にあの場所にね、うん、適したようにそんな派手じゃないんですけど目立つますよね、このレンガ作りというのが。そうですね、
だからその風景を切り取るようにしてみたりとか、レンガとかをこう効果的に使ってみたりとか、照明もこう蛍光灯じゃなくてこうぶら下がり型のね電球、はい、まあ、LED 電球ですけれども使ってみたりとかいうようなことで工夫をして演出をしているわけなんですよね。
なるほどね。
おかげさんでね、オープン以来ご好評で、たくさんのお客さん来ていただいて、30平方メートルぐらいしかないんですけどね。
なんか全部で17席なんですよね。
うん、そうなんです。取らせていただいてるのと、あと1年ちょっと経っていきますと、いい意味で味が出てますよね。
ああ、そうか。
こう、使い込まれて、まあ、古くはないんですけれども、ちょっとこう、馴染んできてるというかね。
うん。
やっぱ新品の家具と、ちょっとそういうユーズドの使用感っていうのは、また違う雰囲気が出ますので、いいなと思うんですけれども、これが自然素材ではなかったら、こうはならないんですよ。
あ、やっぱりそういうものなんですね。
これっ 天然木だからこそこう使い込まれて味が出ますけれども、これは例えばプラスチックの板張りとかですとですね、こう単純に古く薄ぎたが長くなってくるだけですので、
傷がいって
っていうようなところでね、やっぱそういうこだわりもしてよかったなということだと、あとコーヒーにこだわりをここ持たれてるんです。
そうなんです、うん、ここって扉開けた途端にとっても香ばしい香りがね、
うん、そうなんです、自家焙煎
で、自家焙煎だからなんですよね。
でハンドドリップでね、いっぱいいっぱい丁寧に入れられてるんですよね、うん、だからそういったところのこだわりっていうのもですね、人気の一つかもしれないですよね。
かといってすごく高いわけじゃないんですよね。
そうなんですよ、
コーヒー一杯390円なんで、
うん、そうなんです。ハイコーさんっていう会社さんがですね、この社屋の1階でやってるんですけれども、はい、ハイコーさんはもともとセメントとかコンクリートとかの、うん、まあ、商社さんなんですね。でそちらの1階をカフェとして開放しているので、まあ、そんなに高くないというかね、良心的に、
そういうことなんですね、
まあ、地域貢献という形も一つあるかというふうに思いますよね。
いや、ここ近所にあったら私しょっちゅう行くと思います
そうですよね。で
季節のいいね、今だったら窓を開けてコーヒー飲めるんでしょうね、うん、きっと
新緑がね、美しいですし、桜の時期も美しいですし、紅葉の時期も美しいですし、四季を通じて楽しめるというようなロケーションになっていると思いますよね。だからその烏丸とか四条通りにたくさんの喫茶店ありますけど、なかなかその四季を感じるとか桜を見るとか、
そうです、
ゆっくり飲むとかないですよね。
ないですね。
もう慌ただしく紙コップでバーッと飲んで次かなみたいな感じになりますから、たまにはゆっくりこう街中で過ごしてみるのもいいじゃないかなというようには思いますよね。
そうですよね。なんか喫茶店のあり方がやっぱり変わってきてますよね。
そうですね。昔は本当に単純にコーヒーだけ飲んで、まあ、なんやろ、タバコ吸えてとかそういう人もいらっしゃいますけど、今は全然変わってきてますからね。だからそういう心をリラックスする、落ち着けるというところの、ね、喫茶の紅葉っていうのもできたらと思うんですけど、僕は昔コーヒー飲めなかったんです、実は。子供の時は、
まあ、みんな子供、まあ、子供はね、みんな飲
む。で18歳からね、まあ、今でいう純喫茶みたいな本格的な喫茶店に2年間修行行きましてね、
はい、修行っていうのはアルバイト
で、アルバイトで、そうで、そこのまかないがバタートーストとコーヒーやったんです。
ほう、
ずっとね。でそのうちコーヒー飲めるようになって、美味しいなと思うようになって、
じゃあ最初はお砂糖いっぱい入れて、ミルクいっぱい入れて、
ちょっと今日は紅茶にしてくれとかマスターに言ってたんですけど、だんだんだんだん飲めるようになってね、よかったなと今では思ってますしね。会社でもコーヒーをいっぱい飲みながら仕事すること多い、
ね、ほっこりしますよ ね
皆さんもそうだと思いますよね。だからそのカフェが育む紅葉というかね、そのあり方、リラックス効果であったりとか、ちょっと目が覚めたりとかいうようなことを、こう四季と絡めて、自然と絡めて、居心地と絡めて設計していくというのは、なんかいいカフェができたなというところですね。
そうですね。
ぜひね、皆さん、まあまあコーヒー、高瀬川沿いの正面通りの角になりますので、
はい、河原町七条駅徒歩2分ですので、
ぜひお尋ねいただければというふうに思います。
はい、
というわけで今週はカフェが育む時間と空間のお話をお届けいたしました。はい、
さて今週もリスナーの方から質問をいただいております。はい、ありがとうございます。LED ライトが増えていますが、LED ライトっていうのは一体何なのですか、
そうですね、
と質問です。ありがとうございます。
最近そうですね、 LED という言葉目にすること多くなったんですけど、はい、これ発光ダイオードと呼ばれるものの略称でして、光を通すと光る素材があるんですね、発光ダイオード、はい、でまあ、専門的に言いますとダイオードですから、こう電気は一方通行なんですけれども、まあ、それは置いといて、青色ダイオードが発明されたっていうニュースを数年前に聞いたことないですか。
はい、あります、あります、
うん、で青色ダイオードの発明によりですね、まあ言ったら光の三原色が揃いまして、あらゆる色をこうダイオードで作ることができるようになったんですね。で、今まで例えば一番簡単なダイオードっていうのは赤色ですね。赤色は昔からあって、はい、こうなんか電子機器とかでもこうポツンとこう光ったりしてる赤い蝶があったでしょ、暗いですけど、まあ、あれがそもそも残りで、で赤と青と緑ができたので、白ができるようになってという話なんですけれども、最近はその俗に言う電池の電球の玉が切れるということに表現される、昔ながらの電球ですよね、フィラメントがある、あれに取って代わって LED 電球が流行ってきてるという話なんですね。で LED っていうのはまずもって消費電力が少ない、
省エネなんですね。
省エネなんですね。例えば電球だったら40ワットのところを LED に変えると7ワットで済むとか、蛍光灯もそこそこ消費電力は少ないんですけれども、それよりも輪をかけて LED は電気を食わないので、電気代が安くなるということですよね。あと玉切れがしない。
そうなんですよね。
昔だったらですね、よく玉が切れて予備の電球を家に 備蓄しておいてですね、はい、それをこうお父さんが買えるみたいな、
そう背の高いお父さんの役目
そう役だったんですけれども、まあ切れないですわ。で切れたとしたらそれは故障でね、説にはもう10年ぐらいは持つというふうに
買い替えの時期ということになるわけですよね。ですよ、
だからそんなこともあって玉自体は高いですけれども、電気代が安い、玉替えしなくていいということでこう普及をしてるんですけども、うん、皆さん案外ご存知ないんですけどね、 LED 電球はその電球みたいにパチッと急に切れることはないんです。
あ、そう。そうな、使い切ったことがないので知らないんですけど、まあ、10
年経ったらなんか真っ暗になるのかなと思ってる人多分多いと思うんですけれども、はい、だんだん光が弱くなるんです。
あ、
うん、ほんで、だいたい10年ぐらいで新品の時の光の半分ぐらいになると言われてるんですね。うん、知らなかったでしょ。
知らなかったです、
うん、だからそのあなんか暗くなってきたなと思ったら自分の目が悪くなったんじゃなくて LED 電球が灯りが弱くなって
寿命が近づいている
ので、まあ、そこで変えたらどうですかという話があるんですけど、ただ分かりにくくしてるのはね、これ人間も年を取ると光を感じる力が弱くなるんですですので
どっちかが分からないですね。
そうだからその例えば若者はですね、あの年寄りよりも暗い光で新聞とかを読むことができるんですけど、うん、年寄りは明るくしないと読めないんです。そんだけ目も耳も鼻もですけれども、あの感じ方が衰えてきているというふうに言われてますので、その辺ちょっと10年後難しいところではあるんですよね。
なんか街中のあの信号機も今 LED ですよね、うん、そうなんですよ。じゃあだんだんとこう光が悪くなっていくということなんですか。そうです。
だから定期的にあの取り替える段取りはしてると思いますし、うん、玉切れもないですしということですね。だとでもね、雪国ではね、あの電球の光の熱がないんですね、 LED 電球は。だから雪がその溶けずに信号に積もっちゃうということは、実はちょっと密かな問題になってるんですけれども、一般的に熱が出ないというのはいいことなんですけれども、ちょっと雪解けということになると、あのあれなので、ちょっと信号を下向けてみたりとかね、そんなことも今、あの行われているということがありますよね。
なんか車の対向車線の時に、すごい LED ライトが目が痛いときありません、ね、相手の方の。
高級な車ほど今、LED になってますからね、はい、あの眩しくなりますけど、それはマナーの問題ですから。
本当にちょっと切ってください、ね、皆さん、ね、相手は痛いと思ってますよ、
う
ん、目が痛い
と。あとね、我々の世界で言うとね、間接照明に LED が使われるようになってコンパクトになったんですよ、照明器具の大きさがね。それまで間接照明って言ったらすごいこうスペースを天井高くしたりとか隠すのに工夫がいったんですけど、うん、まあ、棚下照明とかもそうですけれども、こう薄くで済むようになった、それも LED の大きな進歩ですよね。
なるほどね。
というわけでね、あの LED の話させていただきました。
はい、はい、この番組ではリスナーの方からご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバー都市建築事務所質問コーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問ください。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。
そして株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 451-5777、 ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
そうですね、施工事例やブログなんかもありますのでね、はい、ぜひホームページ、
お写真たくさん載ってます、
はい、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間です。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。